おはようございます。私は聖書の絵本部講師の田中明則です。第5回目の本日は、谷口正信聖書の絵総裁の著書、信仰による平和の道をテキストに、世界平和を目指す宗教の役割というテーマでお話をさせていただきます。リスナーの皆様にとって平和とは何でしょうか。また私たちはどのような状態のことを平和と考えたらよいのでしょうか。誰もが考える平和の意味は、戦争や紛争がない世の中のことだと思います。しかしながら、戦争紛争がないだけで平和であると言えるかというと、そうとは限りません。平和学という平和研究の分野には、消極的平和と積極的平和という概念があります。ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングが唱えたとされていますが、先ほどのような単に戦争のない状態のことを消極的平和と呼びます。それに加えて、貧困、抑圧、飢餓など構造的な暴力のない状態を積極的平和と定めています。例えば、人々が食事などの生活面や犯罪、暴力などの心配もなく安心して暮らせる環境は平和であると言えますが、明日の生活、仕事や食事のことなどがどうなるかわからず、治安が不安定であるなど不安や心配事に満ちた世界、そのような暮らしはいくら戦争がなくても平和とは言えないということになるでしょう。そういう意味では、私たちが暮らす日本はとても平和な国だと言えるのではないでしょうか。そんな日本も、かつてはアメリカと戦争をしていた時期がありますが、そのような戦争の時代を経て、今の幸せな日本の国があります。その当時に比べれば、現在の日本人の多くは何の不自由もなく暮らすことができます。例えば、欲しいものがあればすぐに店に行って買うこともできますし、暑くて喉が渇けば、水道の蛇口をひねって、美味しい水を飲むこともできます。しかし、世界には私たちのような生活ができない人たちがまだたくさんいます。そして、今こうしている間でも、世界には戦争や紛争が起きて、多くの人々が犠牲になっています。また、そのような影響で生命の安全が脅かされ、自分の生まれ育った国、ふるさとを追われて、他国に逃れ、難民として生活している人たちもいます。その難民の約 51% は、18歳未満の子供であるとも言われています。このような平和とは呼べないような状態が生まれ、人々が安心して穏やかに暮らせない世界が生まれる。その原因は何でしょうか。政治家や軍人の問題でしょうか。企業の問題でしょうか。それとも、宗教の違いや思想の違い、民族の違いが原因でしょうか。皆さんの中には、これまでの戦争や紛争、テロリズムや難民問題などの原因の一つには、宗教の違いが元になって起きていると考える人があると思います。本来、宗教というのは、人間が幸せになるためのものであるはずです。それがなぜ、その宗教が要因となって、多くの人々が争い、悲しむことになるのでしょうか。このような国際情勢、そして様々な宗教が存在する今日の世界の状況の中で、聖書の絵はどのような立場であるかと言いますと、万教帰一という考え方を唱えています。ここで本日のテキストの18ページから引用いたします。世界にはいくつもの宗教があるが、聖書の絵では、それらの宗教の真髄の部分は皆同じ真理を説いていると考える。この考えを万教帰一と呼んでいる。この言葉を文字通りに解釈すると、よろずの教えは一つの真理に帰するという意味になるが、これを聖書の絵はすべての宗教を統一する目的を持つと解釈するのは誤りである。そうではなく、この四文字熟語はむしろ下から上へ逆に読んで、一つの真理あるいは一つの神から 万教が現れてきたと考えるべきである。引用あります。宗教というのは、真理は一つであるけれども、よろずの解き方があるということです。ただし、世の中には様々な宗教がありますし、中にはちょっと怪しい宗教もあります。ですので、例えば、100年も1000年も続いているような宗教というのは、人間を根本的に救済する、永遠に変わらない真理があると考えられます。したがって、聖著の絵ではそのような世界的に知られている宗教、正しい宗教、本物の宗教というのは、どれも皆一つの真理を説いている、と考えます。それでは、世界にはどうして様々な宗教が存在するのでしょうか。ここで、本日のテキストの20ページを引用いたします。では、人間の救いが唯一絶対の原理に基づくにもかかわらず、人類の歴史上になぜいろいろな宗教が現れてきたのだろうか。それは、人類がいろいろな言語を持ち、いろいろな自然環境に住み、いろいろな文化や社会制度を持ち、いろいろな時代を生きてきたからである。つまり、数多くの別々の神や仏があるのではなく、それ、唯一の救いの原理を求める人間の側に、様々な多様な要請が生じたときに、唯一の原理がそれぞれの要請に応じて、多様な形で表現されてきたのである。引用を終わります。同じ一つのものでも、文化や生活習慣の違いによって、別々の表現が生まれます。例えば、日本の神道では、神様を人間の形をした像で表現することはあまりないですが、山や木や岩などの自然物を、神霊が宿る聖なるものとして拝むことがよくあります。仏教の仏や如来は本来、一定の形がないものですが、仏像や仏画として表現されることが多くあります。ヒンズー教では、聖なるものに動物の形が使われますし、また、キリスト教では、聖母マリア像が純潔や愛のシンボルとされます。そして、十字架は、神の愛と、それを体現したイエス・キリストの象徴として使われます。これらは外見上皆明らかに異なってはいますが、その表現しようとしているものは皆本来形のないものです。つまり生命力であったり、慈悲であったり、聖なるものであったり、純潔や大愛であったりします。そしてこれらは共通し合っている。つまり実際には同じ神とも呼ぶべき宇宙を貫いて存在する本源なるもの、生命の本源者、唯一の救いの原理なるもの、慈悲、愛、神聖なるものが、それぞれの文化や生活習慣の違いによって、異なって表現されていると言えます。このことは、心理学の視点からも見ることができます。精神分析の祖として有名な、ジークムント・フロイトの弟子にあたる、スイスの心理学者、カール・グスタフ・ユングは、どのような文化的背景が異なる人間でも、同じような方の夢を見ることや、人類の深層心理には共通する心、ユングはこれを集合的無意識と呼びました。この心があり、そこから象徴化されて宗教や神話、昔話として表現されていることを、ユング自身の体験や、実際に患者との対話を通じた治療を積み重ねることなどによって明らかにしています。ユングは人類に共通する深層心理、集合的無意識の中には、元の型と書いて原型と呼ばれる様々な心のパターンがあると言います。例えば、石器や土器、壁画、そして世界各地の宗教や神話、伝説などの中にも、このパターンが見られ、この概念に基づけば、宗教が生み出されてきたことには、心理学的な人類に共通する原因があると言えます。例えば、ユングの説く原型の一つに、グレートマザー というものがあります。私たち人間には、自分自身の母親の像を超えた絶対的な優しさと安心感を与えてくれる母なるもののイメージがあるといいます。私たちがふっくらとした体型の女性に、実際にその人がどうであるかに関係なく、母親的なものを感じたり、大自然に包まれると母なるものを感じるのも、このグレートマザーという原型の働きであると考えられています。このイメージが外界に投影され、各民族が持っている神話の女神や崇拝の対象となったいろいろな像として現れているといい、キリスト教の聖母マリアや仏教の観音菩薩といった宗教的な崇拝対象のモチーフになってきたと言われています。ここで本日のテキストの28ページから29ページを引用いたします。すなわち今日、世界にいくつもの宗教があり、それぞれの説く神や仏や聖なるものが異なっているように見えるのは、神が対立しているとか、互いに相入れない神々がいる、などというように、神の側に原因があったり、欠陥があったりするのではなく、時間的、空間的、文化的な制約をなかなか超えることのできない人間の側に原因があるのである。聖鳥の絵の蕃教起立論は、このようにして発生してきた数多くの宗教の礼拝の対象の奥に、人類共通の救いの原理があることを認め、これをより多くの宗教の信仰者が自覚することによって、宗教の別を理由とする明記の争いを地上から消滅させることを目指している。引用を終わります。聖鳥の絵は、人間は神によって作られたと考え、被造物、つまり私たち人間の中に敵と味方を作っておいて、その悪なる敵をやっつけるというような悪を作ってしまうような神様を信仰していません。唯一絶対の神、つまりただ一つの神様の存在のみを認め、その唯一の神様は完璧なる知恵と愛を持ち、宇宙を創造された無限のエネルギーと生命力を持った存在、善なる絶対者であるとして、そのような唯一絶対の神を信仰しています。そのような絶対善なる神様の被造物である人間は、神の子であるとして、お互いを神の子として認め合う信仰のもとに、平和を実現するのが、聖鳥の絵の目的です。ここで、本日のテキストの134ページを引用いたします。宗教というものは本来、物事を分離し、孤立させる働きではなく、人と人との調和を図ったり、愛を実現したり、国と国の間ではお互いの友好に寄与すべきものです。そういう使命があり、それが宗教の本質的働きだと思うのであります。しかしそれが民族主義と間違った関係を持つと、今言ったように物事を分離し、対立させる方向に進む可能性も出てきます。引用を終わります。宗教による過激な運動がなぜ起こるのかについて、本日のテキストには原理主義、ファンダメンタリズムの問題を挙げています。その特徴は、聖典の一字一句が真理であって、それを文字通りに解釈すべきであるという立場を取り、他の教えは皆間違いであると考え、真理の襟好みをする点にあります。様々な宗教の聖典や経典というのは非常にたくさんのものがあるのが一般的で、いろいろな箇所でいろいろなことが書かれています。例えば、あるところには、人を理由もなく殺すことはいけないと書かれていたかと思うと、別な箇所には、無信仰なものを打ちのめせ、といったことが書いてある。ただし、そのような激しい言葉には、当時の時代背景との関係性があることも考えられるのですが、このような矛盾点について、先ほどの原理主義の立場から一方の解釈を採用すると、今日のテロのような様々な問題が起こってくる要因にもなるわけです。ですので、聖鳥の絵ではこのような 原理主義の立場は取りません。本来、宗教というものは、愛を説くものです。愛とは、自他一体の働きであると、聖著の絵では説いています。人間は皆、神の子であるというのが、聖著の絵の教えですから、自分と他人とは、肉体を見たら別々の人間だけれども、皆、一つの神の命でつながっている、というのです。宗教は英語で、リリージョンと言います。このリリージョンの語源は、リリギオというラテン語ですが、このリリギオには、結びつきを取り戻すという意味がもともとあります。自然界のすべての生きとし生けるもの、すべての人類を愛によって結びつけるところの宗教が、利己的な考えのもとに争い合うというようでは、宗教が人々を救い、この世を照らすという、本来の目的に反するのではないでしょうか。愛を実践すること、人と人との調和、民族と民族の調和、国と国との友好の役に立つのが、本来の宗教の役割です。各宗教の真髄の部分では、お互いに共通しているということに気がつくと、平和共存ができるのではないでしょうか。外面の違いに引っかかって、ことさらにそれを強調するのではなく、その、それぞれの宗教の教えの共通部分を強調し、お互いに認め合うこと。それが、聖著の絵の万教起一の教えなのです。以上、5週にわたり、お話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げ、これで私の話を終わらせていただきます。